大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト代表でいらっしゃいます北村春之さんに登場していただいています。北村さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
昨日も少しご紹介していただいたんですけれども、代表を務めていらっしゃいます、はい、江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト、どういった活動を行っているのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト EFP と略称で呼んでますけれど、初心者に向けて釣り教室をやってみたり、環境問題について勉強会的なイベント、海藻シンポジウムというのをね、やったり、あとは海底海岸の清掃ビーチクリーン的なことをやってみたりっていうような団体です。
はい、ありがとうございます。はい、ぜひホームページを見ていただいて参加していただきたいと思います。はい、実は江ノ島片瀬漁業協同組合の組合長でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです、組合長です。はい、
お人柄の雰囲気と、そしてですね、この昨日のお話の中で海が大好きな方なんだなといった感じだったんですけれども、はい、実はそういった立場でもいらっしゃるということなんですけれども、はい、江ノ島片瀬漁業協同組合というのはどういった組合なのかご紹介いただけますか。
名の通り、はい、この近隣で漁業を営んでいる者の集まりです。
この江ノ島の海って、はい、北村さん、どういった今状況なのか、はい、肌で感じるものがあると思うんですけれども、はい、どういったご変化を感じていらっしゃいますか。
そうですね、潮の流れであったり水温の変化であったりで、はい、取れる魚っていうのは微妙に変わってきているような印象を受けますね。台風とかの自然災害が去年あたりもものすごい数の台風がやってきて、結構被害が出ちゃったりしてるんですよね。温暖化のせいなのかって僕にはそこまでわからないんですけれど、水温も高水温、まあ、いわゆる海水が暖かくなって、そういったことが、ね、影響しているのかなっていう印象もなきにしもあらずです。
やっぱそういうところって本当ずっと気になっているところであり、はい、環境問題にやっぱりそれがつながってくるということで、それをやっぱり私たちも意識していかなければならないところですよね。うん、そうですね。はい、さあ今ちょっとね、海の変化も感じていますという話もありましたけれども、はい、江ノ島の海ってどういった魚たちが取れるのかご紹介いただけますか。
はい、皆さん思ってるよりも多種多様な魚がいます。我々の組合で、まずメインの事業である定置網というのがね、ありまして、で定置網で取れるお魚っていうのはかなり多種多様です。イワシであったり、サバであったり、アジ、ブリ。まあ、季節になると、マグロとかも入ったりすることもありますし、先月はイワシが大量に入ったんで、それを追いかけてヒラマサなんかも定置網に入りました。で、もちろん忘れていけないのが、我々の定置網に入るのが、カマスという魚があるんですね。で、カマス、が一番神奈川県が取れてるのはうちの組合の網なんですよ。いわゆる大間のマグロであったり、関アジ、関サバであったりっていうブランドのお魚あるじゃないですか。そういったブランド化を目指して、江ノ島カマスっていうのを一昨年神奈川ブランドで認定していただきまして、各飲食店さんとかね、アピールして、あの美味しい魚なので食べてねっていうようなね、活動もしてます。
もう本当結構いろいろな魚がいますね。
うん、そうですね。まあ、定置網だけではそうなんですけれど、うん、個々の刺し網の漁師であったり、一本釣りであったりっていう漁もありますから、もちろん江ノ島の周りでは伊勢海老もいますし、サザエ、アワビの類もいっぱいいます。
江ノ島イコールシラスってイメージが、
あ、そうなんですよ、
強くねありますけれども、
シラスは本当に人気のねメニューで、江ノ島行ったらシラス丼食べようっていうね印象だと思うんですね。うん、ほとんどの方が、もちろんシラスの業者もうちの組合には2ついらっしゃいますんで、うん、
シラスだけではなくて、そんだけやっぱり海の幸、うん、たくさんあるんだなといったところ で本当に皆さんにこう新鮮な魚も食べていただきたいですしね。はい、地元で獲れた魚ってやっぱりこんだけあるんだよといったことを皆さんにもっともっと知っていただきたいんですけれども、はい、私たちが手にするこう場所っていうのは、うん、北村さんありますか。あ、
そうですね、うちの組合の港、江ノ島片瀬なんですけれど、片瀬漁港、小田急の片瀬江ノ島駅から海に向かっていくとすぐ近くにね漁港があるんですけど、そこに直売所があります。で、毎朝水揚げした魚をそこで9時から直売しております。一般の方に向けての直売なんで、市場であったり店舗の方は直売の前に業者の方がね、仲買の方がいらっしゃって魚を買っていくんですけれど、一般の方々にはやっぱ市民の皆さんに新鮮な魚を安く提供したいという思いがありますので、9時から火曜日と土曜日は休みなんですけれど、それ以外は基本的に毎日直売をやっております。
私も何回か実は直売の時にお邪魔させていただいたことがあるんですけれども、うん、結構行列になってますよね。
そうなんですよ。朝早く順番取りっていうんですか、うん、自分の持って帰るクーラーボックスを持ってきて並べて順番取られてる方もいらっしゃいますんで、うん、日曜日ともなると結構な長蛇の列になることがありますね。はい、
もう慣れてる方たちはもうひょいひょいとパパッと選んで、ね、自分が持ってきたものにパパッと入れてっていう。
そうです、そうです。
でもそのやりとりも皆さん楽しそうですよね。
そうですね。実際ね、うん、目の前に魚がいるんで、うん、で、職員が3枚におろしてお渡ししたりもね、してるんでね。うん、
そのサービスもちょっと喜ばれますね。
そうですね。ちょっと時間かかるんですけれど、3枚おろしにして、うんって言われると一生懸命みんな作ってます。そうするとね、アラとかが出なくてお家帰ってもゴミが少なくて、それが多分好評なんだと思いますね。
お魚好きだけれども、でも自分でやっぱりおろすのがちょっとという方たちもね、うん、少なくない中 で、
そ う、 です、ね。
まあ、そういったね、はい、サービスもしてくださる。でもちろん自分でねおろせる方は、うん、もう新鮮な魚そのまま持って帰っていただいてね、召し上がっていただいているということで、はい、6月末7月ぐらいってどういったお魚が楽しめますか？
そうです。うちの組合で夏は、まあ、アジであったり、サバであったり、イワシが入ったり、夏から秋にかけて時々マグロ類が入ったりもすることがあります。カマスはちょっと夏場は今一つなんですけれど、秋口からですかね、ブリの小さめのイナダであったり、ワラサであったりがね、いい潮が入ってくると来ますね。
ああ、いいですね。
はい。
私も魚大好きなので、魚を食べながらやっぱ季節をね、はい、感じられるということ、それがまたこの私たちの目の前にある海に、ね、うん、いるっていうことが、はい、またちょっとね嬉しいなっていうところと、うん、やっぱり魅力を感じるところでありますね、はい。ずっと海で育ってきて海で生活をされているような北村さんなんですけれども、はいはい、そんな北村さんから見て藤沢の魅力って、まあ、改めて伝えるとしたらどういった感じですか？
そうですね、私本当に漁業者であり、はい、江ノ島にずっと住んでるので、どうしても藤沢っていうと、まあ江ノ島なんですよね、うん、で江ノ島もやっぱ観光客昨今もとてもね皆さんいらっしゃってくれて、岩屋洞窟ありますよね。台風でちょっと閉鎖になっちゃったこともあったんですけども、最近直していっぱい皆さんいらっしゃってくれてるんで、で弁天丸っていう遊覧船がありまして、皆さんそれに乗って岩屋見ていただいてっていうコースもねかなりおすすめでありますし、で行きは弁天橋を渡って参道をね神社まで行ってっていうコースで、帰り岩屋まで降りてしまうとまた登るの大変なんで船を使って帰ってくださるっていうコースがねおすすめだとは思うんですけど、飲食店もねたくさんありますしね。
そう、江ノ島の方裏側もやっぱりたくさん魅力ありますもんね。
そうですね、あまり知られてないんですけれど、西浦漁港っていうところがねありまして、まあ、ちょっとしたねプライベートビーチ感があって、夕方とかはサンセットの写真を撮りに来る方が結構いらっしゃって、おすすめスポットといえばおすすめですね。
そうですか、はい、実は知ってる人は裏側まで行って、
そうですね、
いろんないいスポットあるってことです、はい
はい、メインストリートが外れたところでも意外と楽しめるという、うんうん、
ぐるぐるっと、ね、江ノ島を、ね、はい、回っていただいて楽しい時間ね過ごしていただきたいと思います。さあ、いろいろお話を伺っている北村さんのですね、はい、今後の目標とか夢ビジョンなどがあれば聞かせてください。
うん、そうです、僕は漁業者なんで漁業の発展をベースに考えて、自分たちが使っているそのフィールドの海をきれいにしていく、環境の保全をしていく、それに加えてそこでマリンスポーツ楽しむ皆さんと共存して2020年のセーリングの会場でもありますしね、江ノ島はヨットであったりウィンドサーフィン、スタンドアップパドル、アウトリガーカヌー、シーカヤックと本当数えきれないほどのマリンスポーツの人たちが集結してるんで、ある程度節度を持ってお互いがその譲歩し合って共存していくっていう、海のその利用っていうんですかね、そこの関わる人たちがみんな仲良くやっていけないと、ああ江ノ島っていいなって印象がねみんな持たれないと思うんですよね。だからそういった人たちとの、まあ、橋渡し的なことができたらなと思ってますね。
はい、素敵ですね。まあ、そういった思いを持っている方がいらっしゃると、やっぱりいろんないい輪が広がっていくなと、北村さんの活動に、ね、はい、大いに期待しておりますので、はい、引き続き素敵な活動もよろしくお願いいたします。はい、2日間にわたってお話を伺ってきました。北村さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、市民の皆さんに向けて PR を含めてメッセージをいただけますでしょうか。
はい。7月というと実は江ノ島でお祭りがあるんですよ。で、そのお祭りっていうのはもともと漁師がご神体を網で 引き上げて、それは江ノ島神社に祀ったんだけれど、それは実は腰越の小百合神社の流されたご神体っていうお話が昔ありまして、それをきっかけに江ノ島と腰越の夏のねお祭りが交流始まったわけで、で、江ノ島を出発して腰越の小百合神社まで行く祭りのね、お囃子であったり、おみこしであったりの行列があるんですけれど、で、そのおみこしの先導する天狗の装束で高下駄を履いた猿田飛行役が、実は僕です。
そうなんですか。はい、
天狗もやってます。
一番目立つところにいらっしゃいます
か、ね、割と、そうですね。まあ、メインはおみこしなんですけれど、あくまでおみこしなんですけど、それを先導するという形で、猿田彦役を、今年で9年目なのかな、まあ、10年目目指してやってるんですけれど、で、周りを白装束着た白鳥さんっていうんですけどね、それを固めていただいているサポート役の皆さんが、湘南アウトリガーカヌークラブ、マリンスポーツの皆さんに手伝ってもらってるんですよ。はい、
そういったところでも交流があるんですね。そうですか。つまりその天狗をされてるということだったんですけど、はい、やっぱり格好もしっかり天狗の格好ってことですよね。
まあ、20センチくらいあるんですかね。一本歯の高下駄を履いて、黄金色の装束を着て、天狗のお面をかぶって、視界が本当劣悪なんですけれど、暑いんですよね、夏の最中なんでね。まだまだ頑張んなきゃいけないなと思ってます。
すごい。じゃ結構な距離歩きますね。
そうですね。江ノ島神社をね、出発して、で、途中、おみこしが海に入るんで、その時はお囃子を乗せて船長に変身しまして、で、天狗が船長になるんですけど、それを終わるとまた天狗にまた戻って、江ノ島の橋を渡って、腰越の電車道を小百合神社まで歩きます。
すごいですね。日時。はい、教えてください。
7月の13、14で、13日は前夜祭みたいな感じでね、お囃子の方が江ノ島の中を練り歩くんですけれど、14日は江ノ島神社でお祓いをして、それから出発してっていう感じですね。神幸祭、神の幸のお祭りですね。神幸祭って言いまして、八坂神社の天皇祭とも名前で呼ばれてます。で、腰越も同じように天皇祭ですね。交流をしているお祭りです。
ありがとうございます。ぜひこれ、北村さん、お見にもそうですけれどもね、おみこしをしっかりと皆さん見に行っていただいて ね、
はい、
やっぱこういったものがあるということを受け継いでいる一つのものになりますからね、
はい、ぜひご覧ください、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今週は江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト代表でいらっしゃいます北村春之さんにご登場いただきました。引き続き海のためにも、はい、私たちのためにも、はい、素敵な活動ご尽力いただきたいと思います。今週は本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。